皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、8月になりました。なかなか大変な状況が続いていますけれども、今日も温暖化問題、気候変動問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、気候危機に立ち向かう IPCC 7年ぶりの報告書公表へという記事があります。もう皆さんね、 IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルね、よく読みだと思いますけれども、今まで5回報告書が出ていますが、今回ね、地球温暖化の最新の科学的知見を世界中から集めて評価している IPCC が7年ぶり6回目の報告書の公表を始めるということです。各国の、ね、温暖化政策の基礎となるもので、第5次報告書ではパリ協定とかね、いろんな世界の流れにつながったということなんですけれども、今回ね、まあ、本当に気候の危機が進んでいる中でどういうメッセージになるか、どういう内容になるかっていうのが注目されているところかなと思います。で、7月にね、オンラインで IPCC の総会が開催をされている中で、議長がですね、パンデミックで皆さんが科学の重要性を認識した、気候変動の根本的な脅威が明らかになる中、気候変動に立ち向かう科学への期待は高いだろう、 IPCC 報告書の価値が、増すことを期待するというふうにおっしゃっているらしいですね。まさにね、科学的根拠をこう、ね、まとめる第一作業部会の内容というのは世界中が、注目をしているんだろうなというふうに思います。で、8月の9日にですね、この報告書が公表されるということで、予定されています。で、第2作業部会、それから第3作業部会、ね、これも、この後発表されて、最後に、統合された発表というのは来年秋ということでね、ちょっとまだ、これからかかってくるから時間かかるのかなというふうに思います。で、第一作業部会ね、温暖化の科学ということで、この温室効果ガスの原因というような、ね、ものも、こうね、しっかりと、説明されたりということなんですけども、今回はですね、1万4000以上の文献を調査して、新たな気候シミュレーションモデル、世界の将来像なんかをね、複数想定するシナリオが採用されているということなんですよね。やはりこれからね、どれくらい、温暖化が進んでいって猶予があるかということが、注目されるわけなんですけども、2度あるいは 1.5 度ということでね、特別報告書なんかも出ているわけなんですけども、これから本当にもっとね、厳しい予想ということが出てくるんじゃないかなと、1.5 度を超えるっていうのがね、いつぐらいになるのか、どれぐらいの確率になるのかということがね、問われているのかなというんですけども、これなんかもね、グレタさんの活動なんかにも影響を与えたということもありますし、この、報告書の継承がね、どうやって生かされていくのかなっていうのがね、あるのかなと思います。で、まさにね、異常気象が今年もどんどん起こっているんですけれども、やはりその、この異常気象がですね、どれくらいね、温暖化によって引き起こされたのかということなんですけども、この6月のね、カナダ、アメリカ、西海岸を襲った記録的熱波ということではね、やはり人の影響がなければ事実上起こり得なかったというふうに結論付けられているというようなこともありましてですね、なかなかこうね、大変な状況が続いていくのかなというふうに思いますし、これね、COP26 に向けてどういう、ね、メッセージを発するとかということで、COP26 に、しっかりと受け止めて合意されることが期待されるということがあるのかなと思います。で、それと関連するニュースですけども、 ドイツの洪水、死者が140人を超えるね。で、気候変動が総選挙の争点にということなんですけども、ドイツ西部を、ね、中心とした大洪水があって、ドイツで140人以上、ベルギーで30人以上の死者が、ね、出ているということなんですけども、このドイツの大洪水を招いた、豪雨、気候変動問題と直結されているということで、この9月に、ね、連邦議会選挙があって、重要な争点になる、この惨事が気候変動に関係していることは疑えない、気候変動との戦いに断固として取り組まなければ、今の異常気象を抑えられないというようなことを、ね、大臣とか大統領なんかがおっしゃっているということで、ドイツでは気候変動問題が政府に求める政策のトップになるほど関心が高いということなんですね。まあ、これは日本でもね、いろんな異常気象、それから熱波、洪水、いろんな本当にもう死者が出るような、ね、被害が出ているんですけれども、なかなか政策のトップになるということにはならないというのが、このドイツと日本の大きな違いなんじゃないかなというふうに思いますね。そのあたりが、政策の違いに現れてくるというようなことで、日本でも、ね、本当にこういう、ね、事実を受け止め、そして IPC の科学的なメッセージを受け止めて、対策が進んでいく必要があるのかなというふうに思っています。で、そういう中でですね、ちょっと関連するイベント案内なんですけども、気候ネットワークも参加しています CAN JAPAN が、ね、主催になって8月の17日午後4時から、8月17日火曜日ね、午後4時からね、Zoom のオンラインセミナー開催です。IPCC 第6次評価報告書第一作業部会の報告をどう読み解くかということで、もう皆さんご存知の国立環境研究所の江守正太さんに、基調講演をしていただくと、それから、WWF ジャパンの、ね、小西雅子さんにも、ね、登壇いただくという体であります。当然参加費は無料なんですけども、申し込みが必要ですので、気候ネットワークの、ねウェブから CAN JAPAN の、ねウェブにこう、ね、飛んでいただいて、そこのセミナー案内から、申し込みをしていただけたらなというふうに思います。8月17日火曜日午後4時から、ねオンラインセミナー開催ということで、 IPCC 第6次評価報告書の第一作業部会についての、詳しい解説を、させていただく予定です。はい、もう一つね、重要な、動きがありまして、第6次エネルギー基本計画の原案が、7月の、ね、21日に出てきました。で、これに伴いましてですね、まあ、気候ネットワークなんかもプレスリリースを出していたりするんですけれども、ちょうどね、エネルギー基本計画第5次今あって、それの、次の第6次、ね、基本計画をどうするかという議論がされている中で、原案が出てきたということなんですね。で、これ、まあ120ページほどあるね、非常にボリュームのある、原案なんですけれども、福島の原子力発電所事故から10年、それから第5次エネルギー基本計画からどういう状況の変化があったか、ね、でエネルギー政策の基本的視点を確認するというところから、2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題、ね、その対応、2050年を見据えた2030年の政策対応、これも、ね、13項目ぐらいあって、それに加えて、カーボンニュートラルの実現に向けた、産業競争イノベーション政策と一体となった、ね技術開発なんかの推進、そして最後、国民各層とのコミュニケーションの充実とかいうのが入っていたりして、まあ、面白いかなというふうに思うんですけれども、これに対して、ね、気候ネットワークのプレスリリースでは、やはり、2030年の電源構成に、ね、重要でありまして、再エネが36%から38%、原子力が20%から22%、石炭が 19%、天然ガスが、20%、石油などが 2%、そして水素アンモニア 1% ということで、 なかなかね、世界のカーボンニュートラル実現に向けたものに、対応していないんじゃないかということを私たちも懸念を、示させていただいているところであります。特にね、原子力、ね、20から22% という、ねところがあってですね、なかなかこう今、6% ぐらいのところがどうやって増やしていくんだろうと、それから増やすというふうには書かれてないところもあるんですけどね。それから石炭が2030年までにね、世界ではもうゼロにしようという中で、19% も残ってしまう。それから水素とかアンモニアとかね、まだまだイノベーションが必要、そしてエネルギーもコストもたくさんかかってしまうということにね、頼みをこう、ね、依存している、それにもかかわらず、まあ、1% 程度ということなんですよね。で、まあ、1.5度、ね、ということがあればですね、なかなか今回のエネルギー基本計画の改定を求められているものに対応していないんじゃないかというようなことに、私たちは指摘をさせていただいています。またね、原子力なんかもね、本当にこう事故のリスク、廃棄物問題、それからトラブルがあった時の、火力をね、バックアップとして置いておかなければいけないっていうようなこともあるとですね、なかなか、こういうね、20から22%っていうのも良くない、しっかりと方向転換をすべきだろうというようなことがね、あってですね、我々再エネ 100% ということで、それに基づく、エネルギー基本計画ということで、見直しを求めているっていうようなところが、まあ、私たちが主張するところであります。で、ちょっとその最後のね、国民各層とのコミュニケーションの充実っていうのはね、まあ面白いというか、興味深いところで書かれているわけなんですけども、エネルギーに関する国民各層の理解の増進ということでね、エネルギーの選択は未来の選択に他ならないと、国民が適切にエネルギーを選択するにはね、政府による情報開示や徹底した透明性の確保が何より重要であり、政府はこの点に肝を銘じるべきであるということなんですよね。まあ、そういうことがね、しっかりできていけば、当然ね、原子力の選択肢なんかもないだろうしね、なかなか、水素とかね、アンモニアなんか、ちょっとね、一見いいんじゃないかな、ね、技術もあるし、こうね、CO2も出さないということであればいいんじゃないかなと思うかもしれませんけども、実はよくよくね、情報を得ると、これはちょっとまずいんじゃないかなということがね、国民の間でも理解が広まっていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう意味でも、しっかりとね、情報提供を、やっていく、公開していくっていうことはね、必要かなと。でさらにね、学校教育の現場でもね、エネルギー教育なんかもしていかなきゃいけませんよというようなことも書いていますので、まあ、まさにその通りかなというふうに思っていますので、このあたりね、また詳しくご紹介できたらいいかなというふうに思っております。はい、IPCC の第6次評価報告書もね、期待を持って、待ちたいと思いますし、エネルギー基本計画もね、しっかり改定されるよう、まあ、我々も期待したいなということで、今日の、京都発温暖化防止を終わりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。